平和のお守り、飯原博義。神戸大空襲は小4の時だった。夜空をつんざく B29 の爆音。私は母に手を引かれて青谷墓地へ。支給された防毒マスクをかぶり、墓石の谷間に身を潜めた。墓地は炎の防波堤。母の知恵が私たちの命を守った。高松大空襲は疎開先の正午の時。夜空を焦がす焼夷弾の炸裂、棒札の湧く防火用水で口を湿らせながら火の海を離れた。母は三人の子供を必死で守り抜いたが、後に知らされる父の戦死はどうすることもできなかった。フィリピン・レイテ島の沖で父は戦死した。ガソリンを船に積んだものの、船体は出航前から浸水と漏電。上司にドック入りを嘆願したが、天皇の船だからと修理を拒まれた。木の大砲が甲板に虚しく据えられていた。雲中小学校の運動場の正面に打ちてしやまんと大書きされたが、自習が続く退屈な日々だった。教室の窓から紙飛行機を飛ばし、空襲になると家に帰った。爆音が去ると防空壕から抜け出し、爆弾の穴を見つけては破片を拾い、膨らんだポケットを自慢した。高松郊外の家で玉音放送を聞いた。家主のおばあちゃんが泣いた。おばさんも泣いた。これでせがれは帰ってくるかいの。主人は生きとんやろか。敗戦の空気を感じた私は小躍りして田んぼのあぜ道を走った。戦争にもてあそばれた小学校時代、それは最サイドの疎開先の学校であぶり出された。連日の空襲を防空壕生活をで基礎学力が遅れてしまっていた。漢字が読めない、分数計算ができない。放課後残されて特訓を受けたが、屈辱は空襲の辛さよりも辛かった。国は戦争するものと思っていた。だが新憲法は戦争を放棄するという。これはひょっとして私たちに与えられた平和のお守りではないか。校内書き初め点に日本国憲法と書いたのは小6の時だった。お父さんの小さい時のこと。神戸市立西舞子小学校6年1組、飯原道夫。私のお父さんが小学校5年生の時、戦争が終わりました。お父さんはおばあちゃんとおばちゃんたちと神戸の野崎通りに住んでいました。でも神戸大空襲があったので、終戦の時は高松に疎開していました。空襲の時は暑くて喉が渇いて、棒札の湧いたような水でも飲んで逃げたそうです。お父さんのお父さんはフィリピンのレイテ島で戦死しましたが、その時はまだ知りませんでした。ラジオで戦争が終わったのを知った時、お父さんはやっとこれで一晩中眠れると思ったそうです。空襲警報が鳴るとどんなに夜遅くても防 行かなければならなかったからです。おばあちゃんはもう夜電気をつけてもいいんだなと思ったそうです。お父さんは20歳になったら自分は兵隊さんになってお国のために死ぬのだと思い込んでいました。小さい時から人生は20歳までと思っていたので、それから先のことは何にも考えていなかったそうです。私は戦争中もお父さんが生きていて、空襲にあっても死ななかったので、お母さんと会って私が生まれたので良かったなぁと思います。